家です。日本国憲法についてざっくばらんに語り合う憲法サロン京都の時間が参りました、この番組は瞳建設株式会社をはじめ市民の皆さんのご協力で憲法9条京都の会がお送りいたします。毎回素敵なゲストにお越しいただいておりますが、今日のゲストは憲法9条京都の会の代表世話人でおられる龍谷大学名誉教授の上田克美さんです。どうぞよろしくお願いします。
おめでとうございます。今日は新春憲法法談ということで大いに語らせていただきます。でまずですね、新春からそののっけから現代の政治を論じることにおいて非常にシビアな発言をすることになりますけど、今まあ安倍内閣、安倍一強といわれる安倍内閣で、安倍首相はですね、第一次第二次とかで結局日本の歴代の政権で最長になるんじゃないかと言って彼は非常に威張ってるんですけども、彼ほどですね、国会をはじめとして内閣総理大臣として使う日本語がですねめちゃくちゃな使い方をして、日本語っていうのはこんなもんかというふうに外国の人が来たらびっくりするようなことになるんですけど、例えばですね、安倍第一内閣から2位になった時、特定秘密保護法というのがあって、それをまず強行したんですけど、そうすると国民の批判が高まるとですね、丁寧に説明せないかんという、丁寧にね、で真実を喋らないかんなんて絶対言わない、丁寧にしてる。最近ではですね、私非常に心が痛んだんですけどね、いわゆる前去年の秋の臨時国会の施政方針演説ですね、沖縄問題に触れた時ですね、安倍首相はね、沖縄の県民の心に寄せて、
そう言いましたね、はい、
ものすごいこと言ったよね、心に寄せて、よく災害の時にですね、東日本 の、 被災者に対してですね、心を寄せてということは他府県の人が言うことはありますし、心を寄せて、そうすると沖縄問題は日もしゃっても行かないと来てるんですね現代ね、で尾長知事の意思を継いだそのね、デニー現知事と内閣の考えは全然対立してるわけですね。
そうですね、
心を寄せるというのはどういうことかという
ね、心を寄せたと言いながらもうひどいことしてますね。
だからこれはイントロですけども、はい、そこから入ってきます。
はい。はい、ところで安倍首相は憲法についてどんなふうに言ってるんでしょうか。
普通憲法はですね、権力縛る国家の最高法だという言い方をしてるんですけども、はい、実はその考えを真っ向から彼は否定したんですね、
はい、
それは国会の衆議院 の、 予算委員会ですけども、2015年の、3月ですか、でこういうんですね、王権が全絶対権力を持っていた時代の主流の考え方だと、でこれしか言わないんですね、はい、でその王権がというのはどこの国のことかとも言わない、
はい、
でそうしますとね、例えばイギリスの場合ですけど、イギリスは1215年のマグナカルタからビル・オブ・ライトからずっとですね、成文憲法で持たないけど実質憲法というものは作っている、はい、でイギリスはいわゆる王様の国というかね、女王様の国で、はい、でずっと来るんですけども、はい、イギリスは他の国が国民主権または君主権の国だというのに議会が権力を持ちましたからね、もうどう言いますか、議会主権という言葉があるぐらい、だからイギリス女王さえもですね、自分の政治権力を生には発電できないというね、慣行ができないという、
はい、
でそれが法の支配というルール・オブ・ローということで、イギリスでは今日は来ている、そうするとイギリスの場合に当てはまらない、でフランスも絶対王政があるんですけども、この時に憲法なんかありませんわ、
そうですね、
そんなもんね、でフランス革命以降はまた別でということで、はい、問題は今日本の政治にとって大きな問題は、行政権力の最高の地位にあるものが いわゆる権力というものの見方の根本的な見方として、権力を縛る憲法ではないということを言ってにしてほしいんですね。
はい、
で そうしてそれはあの国会でもあんまりあの激論になって中身を精査してあの結論出してきたわけじゃないんですけど、実は最近でもです、昨年の12月ですけど、あの日本の国立大学の准教授がですね、あの安倍さん あのいわゆる憲法法はあの王政時代の考え方だと、権力縛るというのは王政時代の考え方で再生産してるんですけど、これは日本のですね、これから安倍政治を占う上ではですね、あの大変重要なキーワードになってくると思う。憲法は権力を縛る方なのか、それとも人民を縛る方なのかということは、もう憲法の一番基本の見方です。
そうです
ね。で私はもちろんですね、あの歴史的にですね、フランスで立憲主義王道から言えばね、もうあの権力を縛る国家の最高法が憲法だというのは正しいし、真理性があると思ってます、
はいはい、それがあの立憲主義の本来の考え方だということですね。
はい、
はい、あのそういう歴史的な流れを安倍首相はちゃんと認めていないというか、分かっていないところがあるかということですかね。
はい、あのそれでね、今言いましたように、あの私今フランスと言いましたけど、ね、
はい、
あの権力を縛る根本法が憲法だという考え方はやっぱり近代国家の政治とともに出てきたと思うんです。
はい、
で大きく言えばね、さっき安倍さんの言う王政というのがありますけど、これを人の支配という言い方をする場合があるんですね。まあ、王様がその国家を、まあ、三権分立の三権とも一手に従ってですね、
はい、
でその人の、それを人の支配と。で近代は法の支配という言い方がある。イギリスのさっき言いましたルール・オブ・ローですから。でその法の支配の関連の確立したのは、私はですね、あの1776年のアメリカ革命の時 あのいわゆるバージニアの権利宣言と、それと1789年のですね、フランス革命の時の人及び市民の権利宣言、まあフランス人権宣言という、
ね、
この2つがですね、近代憲法の理念をね、真っ向から設定したと言えると思うんです。でとりわけね、フランス人権宣言16条はすごいんですけどね、権利が保障される、権力が分離されていない社会は憲法を持つものではないと言ってるんです。そうすると憲法というものが形式的にあってもですね、例えば明治憲法はあの天皇主権ですね、で国民は臣民と言われておった。だこんなもんね、あの市民団と言ったってまるで従属関係にあるわけです ね。
そうです
ね。だから権利はその権力に従属するものではありえないというのがフランス革命、フランスアメリカ革命の憲法の理念の一番重要なところですね。はい、であのそういうことをあの言っておきたいと思いますが、それはね、近代立憲主義の私はあの本流という考え方をするんです。でその本流の考え方は原理的にはね、国民主権、それと2つは権利のことを私伝権、あのナチュラルライト、
はい、
歴史と言いますかね、私伝権と言います、生まれながらの権利、
はい、
あれ国家遺伝の権利という言い方がありますけど、
はい、
でそれは生来の権利として、あのフランス2つ、アメリカフランスの人権宣言に表れております。
本来人間が持っているものだということですね。自然権というのは本来持っているということです。
そうです、そうです、そうです。
はい、
それともう一つ権力分離をね、
はい、
この3つがあのバージニア権利宣言とフランス人権宣言の基本原理なんですね。
はい、
これがある憲法のことを近代立憲主義と言って、その中身を規定しているだけじゃなくて、その本流に従った憲法があの世界各国に、まあ、社会主義国家というのは今あるかどうか分かりませんけど、あの資本主義国家の主流の考え方だったんですね。
はい、日本国憲法ももちろんこの流れの上のに立った憲法だということですね。
はい、あの今おっしゃってくださいましたようにね、日本の憲法の原理とかあの人権の定め方を見ますと、まあ、私はね、立憲主義の本流の考えを実定化できたと。ところが日本の憲法のね、すごいのはね、 まあ、人権の時はさっき言っておきますと、あの人権はあの誰か王様とか天皇が与えたという立場を取らない、日本の憲法はね、はい、それで憲法にそのこう書いてあるんですね。この憲法が国民が有する基本的人権は人類多年の努力の成果であって現代国民の将来の国民に与えられると書いてある。この人類多年の努力っていうのはね、その血で争ってというかね、あの権力と戦って取ったものなんだと、それを実定者がしたんだと、だからいわゆる誰かがもらったんじゃないんだというね、国家以前の権利でもないし、国家を前提にして国家に認めさせた権利なんだと、はい、そういうことがあの日本の現代の憲法の基本思想だと思います。それからもう一つですね、
はいはい、
やっぱりその立憲主義でフランスとかアメリカとか近代立憲主義の主流の憲法はね、その人権と国民主権と権力分離は一致してるんです、
はい、
共通の原理なんで。日本の憲法はすごいんです、
はい、
そこはそれはやっぱり9条の、ね、平和主義なんです。
そうですね、
これはねもうあの近代立憲主義の本流のどの国にもない。
はい、
で日本がねどう言いますかね、世界に貢献できるのはね、この9条平和条項を持った日本の憲法が、まあ、いわば私は言う世界の宝という言い方をするんですけどね、そうだと思うんです、
はい、
で第二次大戦の結果ね、まあ、自民党はこの押し付け憲法と言うんですけどもね、押し付けられたっていうものはいいんです ね、
ね、
な、
いいですね。
なぜかといえばね、日本政府が出してきたのはね、松本案と言いましてね、
はい、
東大の先生の松本常時氏が作って公安を持つのがあるんですけど、これはね明治憲法とほとんど変わらなかったんです。
あ、
でこれをね、はい、やろう、実施すると思ってた、まあ、マッカーサーもアメリカも GHQ の最高責任者だけどね、初めは介入しなかったんです。なぜ1946年のね2月1日に政府案が毎日新聞がスクープして分かったんですね。どうって、これ日本はね、まるで天皇制憲法をそのまま作るんだなと思って、ちょうどその時にね、マッカーサーっていうのは、その敗戦、1945年の9月からね、その45年の年末までは、やっぱり大変な権力者として君臨したんだけど、ところがマッカーサーに命令する機関ができた。それが1946年の初めくらい。いわゆる極東委員会というんです。ワシントン DC にできました。で10位各国で構成されておってね、それでそれは10位各国の上に当時社会主義のソビエトというのは、それフィリピン、それからオーストラリア、この3国は昭和天皇のですね戦争犯罪を裁かないといけないということで言い出したんです、
はい、
でそのことをね真っ赤さ知ったわけです。そんな時に明治憲法と変わらん憲法作ったら俺何しろないってなりますよね。
で、まあ、押し付けられたにしてもいい憲法ができたということですね。
そのいいというのはその世界のね、はい、立憲主義の中の本流の原理を採用しているということと、
はい、
もう一つはね
最先端の平和主義も入っているということで、
いやその平和主義がねなぜ大事かというとね、
はい、
戦争放棄だけだったらね、まあ、武力を持たないと、
はい、
しないと。ところが日本の憲法は平和原理になっている。それはね、平和を熱望する諸国のね信頼の原則で生きる権利を持つということなんで、だから国際社会はね第一大戦第二大戦をですねどうに総括したか、一つの総括の仕方は国連憲章の第一条です。これはね、今世紀、ね、20世紀は2度の世界大戦を経験したと。でそこではもう基本的人権がこのように侵害されたと。それで今度作る憲法はという、いや国連憲章というのは初めてできたんですね、国際連盟規約と書いて。でところがね、国連憲章の2条4項ですか、いわゆるその戦争放棄に似た規定があるんですけどね、日本国憲法ほど9条徹底してないんですけど、要するに 今でもですよ、まあ、戦争ありますよね、ちっちゃな戦争ね、けどね人間が人間を殺し合うのをね こんなものを認めていいのかというのがあるわけですよ、ね、難民問題含めて、その軍事力で、このものは軍事力を、ね、誇示してね、国際的だよ、そういう、ね、ことの中で、やっぱり世界はね、もう地球は何も小さくなってないんだけど、70億の国民がね、ひしめいてるんですよ、人民がね。そこでね、殺し合いの人どうなるんですか、
ね、
バカじゃないかと思う、
本当に。ね、あの大事なあの戦争放棄 の、 あの条項だと思うんですが、安倍首相は そういう日本国憲法に対してどういうふうにしたいと言ってるか、
よく聞いてくださいました、はい、それはね、あの安倍内閣を作った最初の大臣の時にですね、あの、まあ、安倍さんの政治課題をスローガンにしたあれでしょうけど、戦後レジームからの脱却ということを言ったんです。これで躍り出てきたわけですね。でね、レジームは体制ですから、はい、フランス革命の時アンシャンレジームという古い制度といって、戦後レジームといったら日本国憲法の政治体制ということです。で、別名やっぱり平和憲法体制ということになります。で、平和憲法体制から脱却というのはおとなしい言い方してるけど、真っ向から否定するということで出て、で彼がやってきた第一次第二集団的自衛権みたいな戦争する国になってくる、これ全部ですね、もう憲法というものを巡ってきたんですけども、そこで大事なのはね、あの安倍さんは法の支配ということをよく言うんですけどね、国家の最高法規は何か、まあ、日本憲法は最高法規と書いてるんですね、憲法がですよ。これはもう安倍さんの眼中にはないわけです。で、そういうことでね、あの憲法というものについて、まあ、あの安倍さんは平和憲法は潰してしまおうというのは安倍政治の根幹にある哲学だと思う。それを我々認められない、はい、はい、そういうことで、
ね、会見の4項目をなんとかあの国会に発議したいというのが、あのなんとか臨時国会では止められたんですが、今年どうなっていくかということはいかがでしょうか。
あのね、その4項目というのは、まあね、9条2項にその自衛隊を書き加えるということなんですけど、はい、それに、まあ、国家緊急権とかね、教育権とかいろいろ言ってるんですけども、その4項目の中で安倍さんの主眼は憲法に自衛隊を入れるということだと思うんです、
はい、
そこはね、9条2項を読みます、こう書いてある。9条1項はね、どう言いますか、戦争の放棄、
はい、
で2項の初めに冒頭に1項のね、伝行の目的達するための陸海空その他の戦力有しないと書いて、はい、その1つ二項のですね、公団がね、国が戦争する権利、交戦権まで奪ってるわけです、
はい、
ということはね、自衛隊を入れることは法論理的にはこのままできません、
はい、
それをするというのは結局は衆参両議院に改憲勢力2分の3分の2を持ってるからなんですね、
はい、
だから発議だけは超形式的に言えばできないことはない、
はい、
憲法論理としてはできないと僕はそう思います。
はい、なんとかね、憲法変えないで欲しいと思っていますが、そのために私たちも声を上げていかないといけないなと思うんですけれども、
はい、そうなんですね。私はね、やっぱり今の憲法で戦争起きないことはもう世界中の権利なんですけどもね、やっぱり国民主権というものが入っているので、明治憲法と違って国民が政治の主人公で、で国民がですね、この一番大きな憲法の危機に対してね、立ち上がれと、
そうですね、
そういうことが言いたい、
考えて立ち上がって、ね、
新年早々、
はい、
すごい話をしてみましょうか。
そろそろ時間が参りました。今日お越しいただきましたゲストは、憲法9条京都の会代表世話人の上田勝美先生でした。この番組は人見建設をはじめ市民の皆さんのご協力で憲法9条京都の会がお送りしました。どうも上田先生ありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。